ピュータ IR セミナー。この番組は証券コード3924東証プライム上場ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りします。お話はランドコンピュータ代表取締役社長の福島義明さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は8月31日に札幌で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
ランドコンピューター IR セミナー、お話は証券コード3924東証プライム上場株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。お願いいたします。
よろしくお願いします。
聞き手は桜井英明さんです。
株式会社ランドコンピューターの私社長しております福島と申します。まずは会社の紹介になります。設立が71年ですから、もう50年強55年弱ぐらいの会社になるわけでございます。売上高が137億円という会社でございまして、社員数は500人を超えている会社であって、会社が東京の田町ですね、それから大阪にも肥後橋ですけれども、そちらに今日構えている会社でございます。子会社2つ、こういった会社で私が指揮を取っているということでございます。そして社名のランドコンピューターって社名なんだろうということを思われる方もいらっしゃるかと思いますけれども、糸川秀夫っていう日本のロケットの父、その糸川博士が東大の教授なんかもやっててですね、その方がですね、私どもの会社の最初の学院長を務めていただいた歴史がございます。で、彼が当時、今でもございますけれども、共和党系のシリコンバレーにですね、ランドコーポレーションというシンクタンクがあるんですけれども、そこで仕事をして従事してたってこともあってですね、そこの名前はずいぶん前ですけどいただいて、ランドコンピューターという、名前になったと。もともとは日本コンピューター学院という専門学校だったんですけれども、そこから会社になった、学校から会社になったってちょっと珍しいパターンですけれども、そんな歴史がございます。それから、心で決まるという、企業理念、社是として掲げているわけでございまして、理念は3つありまして、上の2つというのはですね、やっぱり我々エンジニアリングの会社なんですね。技術者集団なんです。そういった意味合いで言いますと、自分たち自身がやはり、お客さんの目線に立って仕事をすることっていうのがまず大事だということですね。それから技術者集団としてのやっぱり矜持、誇りを持ってですね、リーディングカンパニー、情報技術に対して常に真摯の精神でですね、いろいろな形で技術を習得して自分磨きをしていくということですね。大まかに言うとこの2つを掲げておりまして、で3つ目というのは、そういった我々の社員技術者を抱えるマザーシップがどうあるべきかというのが3つ目のところで、風土ですね、革新的な企業風土ということを掲げておりますけど、こういった形でしっかり社員を支えて今日に至ってこう仕事をしてきているということで、ございます。こちら約30年40年ですね、会社の全部の歴史じゃないんですけども、売上がどういうふうに上がってきたかっていうのがこのオレンジの線で見えるような形にしております。当然ながらですね、この吹き出しのオレンジ、いろんなバブルがありました。ご存知のように、もちろん90年前後のバブルですね、いわゆる。それから IT バブル、2000年入ると、これドットコムバブルとも呼ばれますけれども、こういった形のバブルもありましたね。リーマンショック2008年、ありまして、こういった時っていうのは当然ながら経済の状況、会社の企業の成績良くなくなるので、 IT 投資っていうのはギュッとこう絞められちゃうんですよね。そういった時、我々も非常に苦しい思いをしながら売上が減ってきたという経緯がございます。しかしながら、この緑からブルー、こういったところの吹き出し、さまざまな、これに限らないものもあるんですけれども、いろいろなことをやっぱり我々始めてきてます。で、これは私もまだ社長になって6年ですけれども、そういった意味で過去の経営者、それから社員の皆様の頑張りっていうのは生では見てませんが、やはりそういった時に現状に甘んじることなく、新しいことを始めていこう、世の中に求められていく業界知識を増やしていこうということで、会社が一体となってこういった経緯を結んできたのじゃないかなと思ってます。私社長だってからも M&A 含めてですね、こういう形で実績は残しておりますけれども、まだまだでございますから、しっかり地に足つけて業績を上げていきたいなというふうに思っております。 はい、それから我々の仕事、そうですね、あんまり細かく言うとちょっとなかなか難しいということもあるかもしれませんので、まあ、ソフトウェアを作る会社なんですけれども、大きく言うと3つこうあるんですね。私どもシステムインテグレーションというところが、まあ、今でも売上の半分以上を占めております。これは我々の素業なんですね。いずれにしてもそういったところで蓄えた知見も50数年こう積み上がってきているということもあって、で左側のパッケージベース、このオレンジのところですね、これパッケージというのはいわゆる我々が担いでいるパッケージというのは本当世の中、まあ、世界的にもディファクトの強いパッケージです。そのパッケージのやっぱり中身を我々勉強して認識していかないとお客様にソリューションを提供できません。であとはお客様の業務も認識理解できないとお客様に対して介護を提供することができないわけですね。でこういった強いパッケージを我々は選んで今軸になってきているということが2つ目ですね。それから3つ目のインフラっていうのは、インフラっていうのはいわゆる社会基盤っていわゆるね言われるもの、言葉を変えるとありますけれども、 IT の世界でもアプリケーションがパソコンの中で動く状況の中で下のインフラの基盤のところもしっかり整備をしないとアプリケーション動かないんですよね。そういう意味でお客様に対してアプリとインフラ両方で挟み込んでお客様に対してソリューションを提供していくと、そんなようなモデルを私ども展開しているということでございます。それからあとは私どもの仕事の相手先ですけれども、大体7割がですね、まあ、これ歴史もあるんですけども、こういった大手のお客様との取引が多いです。でこれは後ほどページ出てきますけれども、こういったお客様からはプラチナパートナー、コアパートナー、ゴールドパートナー含めて各分野でさまざまな認定をいただいてます。まあ、それはすべての我々のような会社にいただけるものではなくて、やっぱり積み上げているもの、実績、それから我々の技術力、そういったところを認識していただいて、こういった大手様、もちろんこの大手様以外にも他にもあるんですけれども、そういった方々を中心に売上のベースが我々まずあるということでございます。それからあと3割はもう直接のユーザー、もうこれはさまざまなところで仕事しておりますので、もう本当にまあ石油会社さんの大手さん、それから証券会社で一番大きい会社さんとか含めて、まあ基幹システムに入っていろんな仕事してますけれども、まあそういったところ含めてたくさんの直接のユーザーも我々持っているということでございます。まあこれはバランスを見ながらね仕事をしているということでございます。それから SI というのは、まあ一番大きな 50% 以上の売上のところです。これはもう50何年仕事してきているので我々の強みではあるんですけど、まあ、お客様のところにやっぱコンサルティングをする立場で入っていって課題を共有して、まあ、要件定義っていうね、いわゆるこうどういったものを、要するにドラフトを作るんですけどね、そういったものをどういったものが必要となるかっていうことを定義していくと、それから設計に入って、これがいわゆるプログラミングっていうね、ものづくりのところでございます。で当然ものづくりした後はテストをしないといけないわけですから、まあ、運用っていう、まあ、こういういわゆるこうサークルをしていくっていうこと、一気通貫で仕事をしていくというやり方がシステムインテグレーションというやり方になります。であとは、まあ、そのシステムインテグレーションの中ではもうこれは 55% ですねありますけれども、もう金融から産業流通、公共、中央官庁含めてさまざまな大きな仕事を私どもやってきております。金融なんかもやっぱネットバンクなんかは非常にやっぱり引きが強くてですね、需要が旺盛だということもあって、まあ、銀行系以外のですね流通系のさまざまな会社がバンキング需要入ってきてますから、そういった需要を取り込んできているということもねあります。まあ、こういったいろいろな分野で私どもの伸ばしているということでございます。それからまあ一つちょっと例として、これはあの厚労省のですねワクチンの配送システムっていうのをちょっと私ども作りました。これは結構大変な仕事でしたけれども、当時やっぱりあのコロナがこう出てですね、ワクチンを配送するシステムを作り上げるということですね、まあ、当然ながらこういった4つの端のね部門、配送業者、対象者、行政機関あって、こういったところをシステムをこうプラットフォームを作るということで、これは本当にあのもう結構時間的にも大変なプレッシャーがかかる仕事でしたけれども、まあ、これをしっかり私どもやり上げたという今自負があって、まあ、我々社員エンジニアもですね、こういった社会にやっぱり貢献できたということをね、一つの証として彼らの自信の、私どもの社員の自信にもなってるんじゃないかななんて、ちょっと一例として挙げさせていただいております。それから2つ目のオレンジの部分、パッケージベースってね、先ほど強いパッケージを担いでますよってことをお伝えしましたけれども、これ10年前のね円グラフまずか 4% だったんですけど、今はね3分の1の売上まで上がってきております。要はね既存の 強いディファクトのパッケージを使って、まあ、単純にパッケージ導入しただけでお客さんって使い切れないんですね。だから当然ながらお客様が使えるようにパッケージの周辺のところ、まあ、アドオン開発って言いますけど、その方のあたりの仕事がものすごくやっぱ増えてるんです。でお客様を短期間でゼロから作り上げるのではなく、既存するパッケージを利用して必要なところだけ作りたいと。でそういうような、まあ、当然では当然なんですけれども、まあ、コストの面、それから時間の面というところを考えてですね、この分野が大変伸びてるということをお示しさせていただきました。まあ、どんなパッケージやってるのか、これはもう一部ですけれども、まあ、いわゆるセールスフォースって、これは世界最大のサンフランシスコに本社がある会社でございますけれども、まあ、営業支援システムとかですね、顧客管理ツールシステム、こういったところではダントツで世界ナンバーワンの会社 で、これは15年ぐらい前にですね、日本に来て、まあ、今に至るんですけども、私ども、まあ、彼らが来て、まあ、数年したところからスタートしておりましてですね、案件数も2500案件以上もこなしてきておりまして、相当我々のメンバー含めて厚みを持った体制を敷いて仕事を伸ばしているってことございます。それから SAP ってね、これもちょっと聞いたこと、ね、ある方ない方いらっしゃると思いますが、これはドイツの会社なんですけども、統合機関パッケージって、まあ、ソフトウェアの中の会社ですから、会計とか人給とか、まあ、生産管理とかいろんなシステムありますけど、そういったものを結びつけるプラットフォームで、もう世界ナンバーワンの会社なんですね。ドイツの今時価総額でナンバーワンの会社でございます。まあ、そういったところの仕事も、まあ、ちょっと後ほど出ますけど、我々コンサル会社は M&A 専門のですね、して強化したりとかですね、こういったところの仕事大変伸びてるっていうことでございます。でちょっとセールスフォースの事例で言いますとですね、イエローハットさん、車のイエローハットさんのシステム、まあ、機関システムの周辺のところですね、まあ、お客様の管理ですとか、まあ、予約ピットでいろいろとタイヤ交換云々含めた、そういったものも全部画面上でできるような、全部一気通貫につなげるようなシステムっていうのは私ども開発もしっかりやりました。今度機関システムを含めた、これクラウドっていうね、ところでやってる仕事なんですけども、そういったところもどんどんどんどん伸びてきてるっていうことで、まあ、2500案件のうちの一つですけども、ちょっとここでイエローハットさんってちょっと北海道のね、店舗があるので載せさせていただきました。それから3つ目はインフラソリューションって、先ほどアプリケーションを動かすには下の基盤 がないと動かないよねって説明しましたけれども、ここでいわゆるこういろいろクラウドからスタートしていろいろこう仕事があるんですけれども、会社にはこういったサーバーとか、こういったちょっと目で見るとね、なんとなく想像できるかもしれない、これハードのところですね、こういったところのインフラの構築なんかももちろんしておりますし、で今やっぱり話題なのはクラウドといって、大手のマイクロソフトとかアマゾンとかグーグルとか、そういったところが大きいデータセンターを持ってですね、でその彼らのデータセントを使用高払いじゃないけれども、自分たちでシステムを作って持ってるんじゃなくて、基盤を持ってるんじゃなくて、そういった大手様のデータセンターを使って使用高払いでセキュリティも担保されてますから、そういったところで仕事をしていくお客様がものすごいやっぱり今伸びてるんです。そういった仕事のクラウドの、自分たちの会社のあるシステムをクラウドに乗っけるようなシステムとかね、また周辺の開発して伸ばしていくっていうのはすごくあるので、この辺のところの取り込んで伸ばしてるっていうね、そんなことを今私ともやっているところでございます。それから強み、はい、4つここにあります。50年以上やらせていただいてます。それから技術力、業務知識ですね、お客様の基盤も強固です。それからちょっとここね、お説明してませんでした。私ども、まあ、糸川先生最初学院長をやられましたけれども、学校法人が我々今母体にあるんですね。東京なんですけども、ね、多摩大学ですとか、あと東京医療保険大学とか、あとちょっと進学校で今東京千葉ですけどね、渋谷教育学園幕張とか、渋谷教育学園渋谷とか、いわゆる23校ぐらい幼稚園から大学院までこうあるんですけども、まあ、いわゆるそういった会社の母体がもともと私どもスタートということもあってですね、でもともと会長の今田村という人間が、まあ、その兄弟で起こした私の会社なんですけどね、そういったところからやっぱり DNA としてやっぱ持ってるってこともあると思います。やっぱり教育に相当私ども力を入れて投資している会社でございます。で一人当たりは今、まあ、ざっくりというかな、3末ですけど4つ以上ね、全員が資格を持たせてるってことでございますから、まあ、これは IT 資格が当たり前なんですね。私どもはやっぱり注力しているのは業務資格、お客様の資格です。これちょっと後ほどまた出ますけれども、そういったところに注力してね、しっかりやっぱり技術力というのを見えるような形にしている会社だということをお客様かベンダー様に認識していただくような仕事のやり方をやっております。あと当然ながらパートナーさんも、先ほどコアパートナー30数社言いましたけれども、そういったエコシステムをしっかり大事にして育てながらやっているということでございます。 あとまあ顧客基盤はそうですね、ちょっと細かいんであんまり詳しくはちょっとあれなんですけど、まあ右側のこのあれはいろんな会社様とビジネスがスタートしましたよというような矢印になっております。まあセールスフォースさんもですね、2013年にはもうベストインプリメンテーションアワードって、要はセールスフォースのアプリをどれだけ一番こうね貢献して納入したっていう、そういったもらえるような賞もまあいただいてますし、まあ左下見てもいただいてもですね、いろいろな富士通様系、日立様系、まあ含めてさまざまな会社様からいろいろなアワード、それからコアパートナー認定いただいてますんで、こういったものを大事にここに甘えることはなくですね、さらにこういった会社様から求められるような尖った会社になっていきたいということで、さらに力を蓄積してやっていきたいというふうに思っております。それからちょっと資格の話いたしましたけれども、まあ、4つあります。で、まあ、繰り返しになりますけれども、ちょっとこういうように書いてあるような、お客様が持っているようなやっぱり資格を私どもがやっぱり持つべきであり、もちろんお客様の知識はかなわないんですが、まあ、少なくとも同じ課題を、ね、見て我々から提案できる、もしくは話がちゃんと理解してお客様に対して提案サポートできるようなメンバーを育てていかなきゃいけないというのが我々軸として持ってますんでね、こういったしっかり資格もどんどん伸ばすような形で今やっているところでございます。それから他にもデータベースですね、まあ、これはやっぱデータベースの資格って大変重要な資格なので、まあ、ここはちょっと第2位なんですけれども、まあ、1位が富士通さんということで、まあ、含めてまあ1位を目指してやっていくってことですけど、やっぱりこういったデータベースですね、データベースを管理するシステムの資格というふうに認識していただければと思いますが、こういったものもしっかり私どもどんどん取っていきたいというふうに思っております。それから業績になります。ここはちょっと私もしっかりこう理を締めて皆様に共有すべきところであると認識してるんですが、これオレンジのところがですね、4月から6月までの直近の実績でございます。まあ、対前期に比べてどうかというこの比較のテーブルなんですけれども、まあ、売上は今年度も好調、4月から6月も昨年以上に伸びてきているというのがこうお分かりになるかと思いますけれども、これ見ていただいた通り、利益がですね、昨年度の同じ4から6月に対して約半分近くになっているんですね。これはね、本当に由々しき問題でございまして、まあ、これちょっと私今から説明をしますけれども、要はシステム構築をしていくときに、我々一括でですね、この部分はランドコンピューターさん仕事をお願いします、納品してくださいっていう形で、まあ、お金でまあ契約書、いろんな契約の形があるんですけど、まあ、そういった形でお客様と大手のお客様と契約してですね、まあ、それをスタートしたわけではありますけれども、これをやるべきところの仕事の仕様の部分ですね、お客様が当然認識してないといけないところであるんですけれども、そういった仕様のところが非常に不明確であったっていうことですとか、あとは次々と仕様の変更がですね、もう作り込みの製造に入ってからもどんどんこう追加で出てきているところがあって、結構大変なプロジェクトを去年の2月ぐらいからこう始まったわけなんですね。で、私もちょっと悩みました。ある程度今の現状をこれだけコストをかけて、そういった炎上したプロジェクトになると、他のプロジェクトを潰してまで人を動員してね、すぐやっぱりこれ収めないといけないということを、まず我々の業界ではね普通やってるんですけど、私どもそういったこともしっかりちょっと今やってですね、で一級ではもうある程度海を出して、で上期の実績としてはこういうふうになるというのも発表しようということで、まあこのページになるわけですけども、まあちょっとこの真ん中らにね、大型不採算プロジェクトが発生したこともないというのは、そういった理由になりまして、一旦4から6月目の6月、まあ、もちろん利益は上がってますけれども、利益額に関しては去年に比べると落ちてしまったというのが実情でありまして、ただこれからの第2級、それから下期、通期の成績は私ども今もう変更するつもりはなく、そのような状態でいけるというふうに認識しておりますので、一旦1級はこういった形になったというご報告をさせていただきたいというふうに思っております。それからここはですね、そういったところも含めてのお話になって、まあ、ここはね、通期じゃどうなるのということで、これはもう据え置きます。私ども昨年度はこれ一番左の列ですけれども、こういった売上から利益まで数値を上げることができましたけれども、まあ、上期ですね、最初の半年の状況はですね、売上はもう変わらないと、逆にも上行ってるぐらいなんですけれども、利益が先ほどの4月から6月に資本時大きなプロジェクトが出たので、上期の成績も少しやっぱりへこむという形にさせていただいています。まあ、2級また挽回今してる状況なんですけどね、また利益を上げてる状況ですけど、まあ、そういった状況も見えてきてるので、ね、下期含めて来年の3月末に時点での続きはもう一切変わらないと、売上なんかもっといくっていう形でね、伸ばしていけるというふうに認識をしているところでございます。 それから3つのですねラインがあって、まあ、ちょっとこれも細かいので我々3本の柱それぞれが、まあ、1級の結果ですけれどももう伸びてるっていうことですね。全体でやっぱ 9% 近くは売上が伸びてきてるっていうことでございます。まあ、資損時があったんでちょっと利益が減っちゃったっていう、まあ、そういった形なんですけど、しっかり売上を含めて需要を取り込む体制を我々今持ってるし、下期もこれからいけるというふうに考えているところでございます。それから中継ですけれども、これビジョン2025という形で作らせていただきまして、137昨年度こういった結果があって、本当はね中継作った時に1年前倒しで我々できてるんですね。当初計画だったんですよ、137億っていうのは。でそれをまあさらに上にね、今年度スタートする時137だったねっていう話ですが、142に上げているところでございますし、まあ来年度は150億っていうねところも今見据えてやってるところでございまして、これはもうビジョン2025こういった形でしっかり積み上げて売り上げを伸ばしていきたいというふうに予定しております。それから今のところのお話をまあテーブルにしたような状況でございますけれども、それぞれの当初計画に対しては今我々こういったところでね続きやりますって言ってますけれども、まあ大変伸ばしてるっていうのがね分かるんじゃないかなと思います。だから来年度は150億という大台の中でそれぞれの利益額の目標を掲げてまして、しっかりこれに達成できるようにね手綱を締めてまいりたいというふうに考えております。それからまあそれを達成するための重点項目5つ M&A、 今なかなか完璧な会社があるわけではないんですけども、いろいろな課題を抱えながら売りに出ている会社あります。ただそういった課題を我々がリスクとして見てちゃんと腹落ちして、それを我々に止め込むことでね、どういうシナジーが出るのかということをしっかり見据えながらね、今現時点もこういった M&A のことをしっかりやっていきたいというふうに考えてて、現在進行形のことも案件もございます。業務提携、これは今現在ですね、これからまあうまくいけば発表になるとは思いますけれども、大手さん、私どもの横並びの大手さんといった会社ともいろいろな形で業務提携できるんじゃないかってお話し合いをしてたりっていうことも今やってまして、こういったお話もまあ我々一人でやっぱり生きていかない、同じような知識知見を持ったメンバーがやっぱ仲間になってね、仕事をやっぱ面で取りに行くっていうことも大事だってことで、横連携の話をね、これ2つ目になります。から DX 推進、こういったところもこれ後ほどページあるのでお伝えしたいと思います。から人材育成、当然ですけど我々学校からスタートしてますんで DNA として持ってます、しっかり育成してまいります。から既存の 55% 以上のあるお客様、大手様とのつながりの強い分野をさらに強化をしていくということでございます。DX のところをね、3番目ちょっとありましたけれども、これクラウドっていうのは先ほど大手のデータセンターのお話しましたけれども、そういったところの仕事が大変伸びてるんですよね。でこれクラウド上の仕事というのはシステム構築っていうのはまた違った技術が必要となるんです。まあいろいろなパッケージのに即した技術もそうですし、まあいろいろインフラのところもそうなんですけども、さまざまな技術っていうのはやっぱ必要とされるので、そういったクラウド技術をしっかり取り込んだ上で伸びる分野として認識した領域であるので、しっかり今1-2こうありますけどやっていきたいなと。まあパッケージベースでいうとやっぱセールスフォースのところとか SAP のところ、こういったところみんなクラウドですけど、まあスーパーストリームっていうのは人給会計のパッケージで、もうすでに日本でも1万社以上導入しているパッケージですけど、大変強いパッケージがあるので、ここの社長とも協議をしたところでありますし、しっかり戦略とね練りながら一緒にやってるっていう。それからインフラのところで、あのクラウドのこういった AWS ね、Amazon、それからマイクロソフトの Azure、 こういったところの仕事ができるメンバーをしっかり取り組んでいくっていうことでやっているところでございます。それからローコード、ローコードってのはコードレスですね。プログラミングするときコードを書くんですけど、できるだけ書かないような簡単な手法というのがこう今出てきておりまして、でこれは本当にコードレスというのかな、ドラッグ&リリースといったそういった視覚的要素を入れたような簡単に IT スキルがなくてもできるような開発手法というのが今も出てきてまして、こういったところを我々分野として伸ばしていくところで必要だということでやっています。アジャイルって英語は早く迅速にという意味なんですけども、これを実装とテストをとにかく繰り返していくということですね。長い期間をかけてテストをしながら検証しながらではなくて、実装とテストを繰り返しお客様とずっと付き合わせてやっていくという、こういった手法の開発も非常に重要なので力を入れているところでございます。まあ、こういったところの開発も力を入れてまして、ジェネクサスってこれ売るぐらいの超高速開発ツールがあって、こういったものも我々利用してメンバーを育てながらやっているということですね。それから、まあ、生成 AI の取り組みということで、これ去年からスタートしておりますけれども、こ ういったやっぱり我々事業化に向けて今取り組みをしております。まあ協業相手としてはいろいろあるんですけれども、まあ例えばセールスフォースさんが抱えているアインシュタインというね AI 人工知能ですね、アーティフィシャルインテリジェンス、こういったところを利用したりとか、まあサービスなどこういった含めて、まあそれぞれの大手様が持っている AI 上で AI を活用しながらどういったサービスができるのかっていう今フォーメーションをさまざまなお客様とも今実証をしているところでございます。まあこういった大手のコンサル会社の方々とかサービスプロバイダーのお客様含めて中に入って、こういった生成 AI を活用した提案モデルっていうのをテンプレート化とか含めてねやっているということでございます。それから我々社内でもですね、生成 AI 人工知能を使ってどういう形でソフトウェア開発を今後やっていくべきかっていうのをこれしっかり今検証している状況なんですね。要は人の手を使ってテストとかね、あのレビューとか、まあ、ちょっといろいろ工程ごとにあるんですけれども、そういったものをやっぱり人工知能を使えば随分効率化できるわけなんです。それから人工知能にどういうデータ中身をかませればそれができるのかって言ってみれば、そういった検証を今社内でチームを使ってやってるという、まあ、ちょっとそんなことをね皆様にここでお知らせしたいなと思います。まあ、これはいわゆる私どもの効率化ですね、お客様に対するソリューションの提供を早くするっていうその術、それをしっかり作り上げていかなきゃいけないっていうね、そういった取り組みを社内でやってる。これあと下のダイヤモンドの下はね、まあ、これ本当お客様先での POC 含めていろいろな今開発やってますね。ちょっとこういったところに書かせていただいてますし、11月の中旬にもねセールスフォースの本社でセールスフォース社と私どもで協業のね協賛のイベント、生成 AI を活用したイベントっていうのをちょっとやる予定にしてます。まあ、彼らは生成 AI 人工知能を使うライセンスをどんどん売りたいわけなんですけど、で私どもはそこの人工知能を使った上でのモデルとかお客様の効率化っていうのをいろいろな形で提案していきたいというふうに思ってまして、こういったコンサルのところもね大手様といろいろ協賛したりうんぬんという形でやっていってるということでございます。それから株主還元ですね、ここに書いてあるような資本の政策をしっかりやっていくということでございまして、で中身の数値的にはですね、連結の配当の成功 50% 以上還元していくということをしっかりもう明言をしているところでございます。当然ながらこの中身というのは随時こう見てもっと出せるようであれば含めてですね、配当の中身も順次いろいろと見直していきたいというふうに考えております。こういった形でちょっとね折れ線グラフにしましたけれども、ずっとこう配当の額もねずっとこう上げさせていただいているかなと、で配当成功もね 50% ずっとキープしているということでございますけれども、利回りも金曜日時点で 4.72 というような会社でございます。まあそんな会社かということでちょっとねご認識いただきたいなというふうに思っております。で額もそうですね、こういった形で右肩上がりにこうしてきているということで、やっぱり株主の皆様を見たしっかりした経営還元というのをやっぱり意識してねやっていく必要があるということで、今36円ですね、年間こういった会社の状況でございます。あとサステナビリティということで、まあ、ESG 経営も今言われてますけど、私ども大変注力しています。まあ、環境社会ガバナンスに対して、まあ、これちょっと前巻の長官数ですけれども、こういったところのところでですね、私ども自身も気候変動人材育成云々こう項目あってですね、当然ペーパーレスなんかもやってますし、まあ、資格も本当 4.08 もっともっと上目指しますけれども、教育やってきます。からダイバーシティ LGBTQ ですね、こういったところ多様性も私どもやってますし、育休から復帰率 100% を今維持してます。が健康系こういった認定もいただいてますし、インフルエンザの予防接種も社員全員に接種希望者させている状況でございます。パートナー様としっかり歩調を合わせて仕事をしていくということでやっていきたいと思ってます。あとは国連のね17項目の中で7つに分けた取り組みを私どもやってますということでございまして、これはまあちょっと参考までにね見ていただきたいなということでございます。まあ、本当にこういった50数年やってこれた会社でございますけども、さらなる発展拡大していきたいというふうに思ってまして、微力でありますけれどもしっかり社会に必要とされる会社として尖っていきたいというふうに思ってますので、今後もねご支援いただけたらと思います。よろしくお願いをいたします。
ここまではランドコンピューター IR セミナー、お話は証券コード3924東証プライム上場株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんでした。どうもありがとうございました。
今日ご清聴いただきありがとうございました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。
ランドコンピューター IR セミナー、この番組は証券コード3924東証プライム上場ランドコンピューターの IR 活動の一環としてお送りしました。